聖書マタイによる福音書19章16節から30節。拝読します。金持ちの青年。さて、一人の男がイエスに近寄ってきた。先生、永遠の命を得るにはどんな良いことをすればよいのでしょうか。イエスは言われた。なぜ良いことを知るのか。良い方は一人ではない。もし命を得ないのなら生きを守りなさい。男はどの人に言うのか。イエスは言われた。殺すな、勧誘するな、住むな、偽証するな。父母を敬え、また隣人を自分のように愛しなさい。そこでこの青年は言った。そういうことは皆守ってきました。まだ何か欠けているでしょうか。イエスは言われた。もし完全になりたいのなら、行って持ち物を売り払い、貧しい人々に施しなさい。そうすれば天に富を積むことになる。それから私に従いなさい。青年はこの言葉を聞き、悲しみながら立ち去った。たくさんの財産を持っていたからである。イエスは弟子たちに言われた。はっきり言っておく。金持ちが天の国に入るのは難しい。重ねて言うが、金持ちが神の国に入るよりも、ラクダが針の穴を通る方がまだ優しい。弟子たちはこれを聞いて非常に驚き、それでは誰が救われるのだろうかと言った。イエスは彼らを見つめて、それは人間にできることではないが、神は何でもできると言われた。するとペテロがイエスに言った。この通り、私たちは何もかも捨ててあなたに従ってまいりました。では私たちは何をいただけるのでしょうか。イエスは一同に言われた。はっきり言っておく。新しい世界になり、人の子が栄光の座に座るとき、あなた方も私に従ってきたのだから、12の座に座ってイスラエルの12部族を治めることになる。私の名のために、家、兄弟、姉妹、父、母、子供、畑を捨てた者は皆その100倍もの報いを受け、永遠の命を受け継ぐ。しかし先にいる多くの者が後になり、後にいる多くの者が先になり。メッセージを、永遠の命を受け継ぐという、と題しまして、指導した教師からいただきます。
ただいまマタイによる福音書19章の16節から30節をご一緒にお聞きしました。16節をもう一度お読みします。さて、一人の男がイエスに近寄ってきて言った。先生、永遠の命を得るにはどんな良いことをすれば良いのでしょうか。一人の若い男性が主イエスのもとに近寄ってきました。他の人がそうするからではなく、この人はたった一人でここにやってきました。マルコによる福音書には、走り寄ってひざまずいて尋ねたとありまして、心底主のお答えを求めてやってきたということが想像されます。またルカによる福音書では、この人は議員とされていますので、 ユダヤ教の交わりの中で地位のあった人と考えられますし、若い上に人望があったことも想像されます。そして財産も理想的な人生を送っているように思われるこの人には切実な問いがありました。永遠の命を得るにはどうしたらよいかということです。救われるにはどうしたらよいか、自分はこのままでは救われないという悩みでした。本当に真面目な人です。戒めをずっと守ってきたから永遠の命は自分のものになるに違いないとうぬぼれてもいないし、財産があること、人望があることを鼻にかけるでもありません。真剣な求道者です。永遠の命、救いに預かるにはどうしたらよいだろうかということを求めます。けれども結末は22節にありますように、この人は悲しみながら立ち去ったのでした。深く心を痛めて悲しんだ。永遠の命を主イエスに約束していただけなかった。悲しんでどうしてこうなったのだろうと思う、がっかりした様子、肩を落として去っていく様子、後ろ姿が見えるような気がします。どうしてこの人は立ち去ることになったのか、21節以下にこうあります。イエスは言われた。もし完全になりたいのなら、行って持ち物を売り払い、貧しい人々に施しなさい。そうすれば天に富を積むことになる。それから私に従いなさい。青年はこの言葉を聞き、悲しみながら立ち去った。たくさんの財産を持っていたからである。この人はどこかで主の言葉が真実であること、自分には主の言葉に従うことができないことが分かったのだろうと思います。けれどもこれは私たちの姿であるかもしれません。ここでたくさんの財産を持っていたという言い方で表されているものは、いわゆる経済的な富よりももっと広く他のものも含んでいます。他のすべてのことに主に従う以上の価値を見出すことなく、ただ主を救い主と信じ、ただ主にのみ従う。しかし他のさまざまなことに気を取られている私たちは、この青年と同じようにまさに悲しみながら立ち去るほかないようなものです。ここにいた弟子たちはこの青年の姿をどう見たのでしょうか。はじめのうち弟子たちはこの青年の姿に真面目な求道者の姿を見て受け入れたようです。それというのも、直前で子供たちが連れてこられたときは、連れてきた人たちを叱って追い払おうとした。それなのに、この人のことはそうしていないからです。大人であり、身分も高そうで、身なりもきれいで、きっと好印象だったのだと思われます。主イエスの前にひざまずく姿も弟子たちには良いものに思われました。青年は、先生、どんな良いことをすれば永遠の命を得られますかと尋ねます。主がその良いことを教えてくださると思っていたからです。 それさえ分かれば、その良いことを行って自分は永遠の命を手にできる。けれどもこの人は大きく誤解していたようです。永遠の命、救いは主イエスを信じ従っていくところに与えられます。けれどもこの人は主イエスは単なる教師であって、この方に従って歩むことが永遠の命を得る道であるとは思わなかったのでした。主イエスに従うのではなく、何かもっと神に関する重要な教えを知り、それを守ればいい。結局この人は主イエスを救い主と認めるということができませんでした。主イエスはモーセの実戒の後半を引用して、隣人愛と奉仕には際限がないということをお語りになります。青年はどの戒めが自分には足りないのだろうと考えているのですが、主はそうではなく、神が喜ばれることをどこまでも行うことに救いがあると言われます。そしてそれは神の子である主イエスに従うことでした。主にすべてを委ねするということ、青年はそれができないことに悲しみました。どれほど完全な生活をしていても、神の戒めを全部守っていると思っているとしても、ただお一人良い方である神、そしてその御子主イエスに従うということがないならば、永遠の命を与えられることはないというのです。ここには聖書の語る救いというものが、自分が求めに求めてやっと与えられる、努力によって叶えられるというものでなく、神に捕らえられ導いていただき、神からそれを恵みとして受け取るものだことが語られます。自分が自分がと言っている地点を離れ、神に明け渡す瞬間が必要です。そこから信仰の世界が広がっていきます。この青年はその意味で自分のすべてを主イエスにお委ねするということができなかったのでした。持ち物を売り払い、貧しい人々に施しなさいというのは、財産をたくさん持っていてそれを自分のために十分蓄えていた青年に、財産より大切なものがあると教える言葉でした。さて、この青年の姿を見た弟子たちのうち、ペトロは、私はこの人とは違う、全部主にお委ねしている、全部を捨てて主に従っていると考えました。27節です。するとペトロがイエスに言った。この通り私たちは何もかも捨ててあなたに従ってまいりました。では私たちは何をいただけるのでしょうか。すべてのものを捨ててあなたに従うようにとおっしゃいましたよね。私たちはあの青年と違ってすべてを捨てて従ってきました。この私たちは何をいただけるのでしょうか。ペトロという人はどこまでも正直な人です。遠慮がありません。 そして率直なところがあります。私は主に従ってきた。何もかも捨てた。何をいただけるのだろうか。自分には主に従っていく思いがないと気づかされて去っていった青年は、救いから遠ざかっていきましたが、一体ペトロはどうなのでしょうか。ペトロのこの言葉には、去っていった青年を見下げるような傲慢さは隠れていないでしょうか。また、主に従うことで何かご褒美をもらえるかのように考えている姿は、信仰、神への信頼と違うものに心が向いている姿ではないでしょうか。しかし、シエスはこのペトロの発言を叱ったり否定したりなさいません。主はよく分かっておられます。去っていった青年も、ペトロも、また他の弟子たちも、本来永遠の命に預かることのできない者たち、そして私たちもそうですが、私たちも含めてみんな救いから遠いところにいるものです。弟子たちが25節で、それでは誰が救われるのだろうかと言ったように、誰も救われることはできないのでした。23節、24節にあるように、金持ちが天の国に入るのは難しい。それはラクダが針の穴を通る方がまだ優しい。自分が持っているものを手放して主にすべてを信頼することは大変難しいことだからです。金持ち、お金を持っている人だけのことではなく、とにかく自分にはこれがあると考えて、自分に心が向いていて神に心を向けることができない人間のことが表されています。自分にはこれがあると思ってそれを握りしめている人が、天の国に入るのは難しい。だから弟子たちは、それでは誰も救われないだろうと、すべてを手放して神に委ねることなど人には不可能なのだからと言ったのです。弟子たちは非常に驚き、それでは誰が救われるのだろうかと言った。弟子たちの受けた衝撃が伝わってきます。まさにその通りなのです。けれども主はその彼らを見つめてお語りになります。26節です。イエスは彼らを見つめて、それは人間にできることではないが、神は何でもできると言われた。弟子たちの言う通り、人間は誰も救われないのです。人間にできることではないからです。しかし、神は何でもできる。神は救われない人間を救うことができるお方です。救いに預かる資格を持っていたり、救われるに違いないと思われるような生活をしている人を救おうとされたのではありません。救いから遠い私たちを救おうとしてくださいます。一人後にすべての人間の罪を背負わせて、十字架で滅 滅ぼしてくださるという仕方でです。ペテロの言葉の虚しさを主はご存知です。私たちは何もかも捨ててあなたに従ってまいりました。あなたのためなら命を捨てますと自信満々であったペトロが、主の十字架を前に裏切りの言葉を口にしてしまうこと、しかしそれにもかかわらず主は、神には何でもできる、私はあなたを救うことができる、あなたたちには永遠の命が与えられると約束してくださいます。28節、29節です。イエスは一同に言われた。はっきり言っておく。新しい世界になり、人の子が栄光の座に座るとき、あなた方も私に従ってきたのだから、十二の座に座ってイスラエルの十二部族を治めることになる。私の名のために兄弟、姉妹、父、母、子供、畑を捨てた者は皆その百倍もの報いを受け、永遠の命を受け継ぐ。新しい世界になり、人の子が栄光の座に座るというのは、この世の全体が再び作り直される、神によって新しくされることを意味する言葉です。それはまさに主イエスの十字架の出来事、復活の出来事によって作り直された新しい世界のことではないでしょうか。神の御子が全人類の罪を背負って十字架に死なれ、その御子を父なる神が死から命へとよみがえらされた。すべてのことが神のご支配のもとで、死から命へ、罪から救いへ動き出したところに生み出された新しい世界において、弟子たちは十二部族を治めることになる。十二部族はイスラエル民族のことであり、ここでは教会を表しています。弟子たちはペトロを含め十字架の主を見捨ててしまうようなものであり、従います、すべてを捨てますという誓いも虚しいものですけれども、それにもかかわらず主はその弟子たちに忍耐してくださり、彼らを受け入れ許し、あなた方が教会のリーダーとなると任命してくださるのです。あなた方は力は弱かったが、私の十字架と復活を受け入れるようになる、そうやって私に従ってくることになる、永遠の命を受け継ぐものとなる、救いに入れられる、あなた方は本当の意味で私の弟子となることができる。シエスは弟子たちをそのように励まし、救いを約束してくださっています。教会は信仰深い立派な人が集まって礼拝している交わりではありません。不信仰な自分、主にまっすぐ従うことのできない自分、自分では自分のことを諦めてしまうような自分を見捨てることなく見つけ出し、招き入れてくださる方のもとにある交わりです。 主に従うことのできない弟子たちに、あなた方も私に従ってきた、私の名のためにすべてを捨てたと主が語りかけてくださいます。自分からは従うことができず、すべてを捨て去ることのできない私たちを主が抱きかかえるようにして、十字架と復活のもとに置いてくださいます。その時私たちは自分の力や努力によらずに、ただ主に招かれたものとして主に従うものへと変えていただいています。富める青年やこの時のペトロは、自分の能力によって主に従っていくことができ、その先に救いがあると思っていました。けれども、主はこの直前に神の国へ招かれる人として紹介したのは、人々に連れてこられた子供たちでした。自分の足で歩くのがおぼつかないような小さい人たちを主は祝福し、受け入れ、祈ってくださいました。天の国はこのような者たちのものである。賛美歌21のある曲の歌詞に次のようなものがあります。何一つ持たないで、私は主の前に立つ。主の恵みがなければ、ただ死ぬほかない命。あなたが約束する未来、待ち望む私。私たちも何一つ持たないものとして、ただ罪を許していただいたものとして、お招きにお答えしたいと願います。人にはできないことであっても、神には何でもできる。神は罪ある私たちを救う力をお持ちです。この神の御力に信頼し、十字架とよみがえりの主に信頼し、また期待し、救いに入れられている喜びを持って歩み出したいと願います。祈りしましょう。主イエスキリストの父なる神様、皆をあがめて賛美いたします。この日も夕べに至るまでお守りくださり、また主の日の夕べの礼拝へと私たちを招いてくださり、御言葉に預からせていただき感謝いたします。あなたに救っていただく何の理由も価値もないにもかかわらず、ただ主の憐れみによって十字架と復活の恵みを知らされ、神には何でもできると私たちを救いへと招き入れてくださいました。大いなる恵みを感謝いたします。このようにして救いに入れられて、教会の交わりの中を生かしていただけます幸いを感謝いたします。何一つ持たないで、ただ主の憐れみに寄りすがりつつ、新しい一週間を始めさせていただけますように、不安の中で、多困難の中で、試みの中で過ごしている兄弟姉妹方お一人お一人に、上よりの癒しが与えられますようにお願いいたします。 すべてを御手にお委ねし、主イエスキリストのお名前を通して御前にお捧げいたします。アーメン。